10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は常任委員会名。レベル3は議案番号、陳情番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案等をそれぞれ審査しました。審査概要は次の通りです。議案名は、議案等の審議結果、4ページを参照してください。総務常任委員会、佐藤陽子委員長。審査案件、議案第4号から議案第8号。議案第12号から議案第14号、議案第16号、議案第18号、議案第19号、議案第23号、議案第26号、議案第28号、陳情第2号、議案第13号、補正予算、債務負担行為の変更、質問、私立大学への補助金について、記載の要件に適合しているか伺う。回答、学校法人を含む公共的団体が設置する住民の利用に供することを目的とする施設の建設に関わる助成に要する費用は、記載をすることができるとされており、令和8年度に予定している施設整備の内容が、災害発生時の避難所となる体育館や一般開放の提案のあったグラウンドや会議室、図書室など住民の利用に供する施設の整備を予定していることから記載を活用することとしたい。賛成多数で可決すべきものと決定。議案第26号、清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の改正。意見、ワークスペースの夜間の使用に関し、利用者の安全確保の観点からも、セキュリティ機能が高い鍵の導入や防犯カメラの増設を検討されたい。全会一致で可決すべきものと決定。オラ側のワークスペースの写真があります。議案第28号、火災予防条例の改正。意見、感震ブレーカーの普及促進に関し、住宅メーカーと連携して、新築時の設置を促進することや、既存住宅については、ブレーカーの更新に合わせた設置を促す取り組みを推進されたい。全会一致で可決すべきものと決定。陳情第2号、東京都新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める陳情。反対討論、心理的圧力による政党機関紙の勧誘はもとより、ハラスメント行為はあってはならないことではあるが、議会自らが我が身を振り返り、改善すべきところは改善し、未然防止に努めるべきものであって、執行部に対し実態調査を求めている本陳情は、採択に至らない。賛成なしで不採択とすべきものと決定。教育福祉常任委員会、鶴岡和成委員長。審査案件、議案第3号。議案第9号、議案第13号、議案第15号、議案第17号、議案第20号から議案第22号、議案第24号、議案第37号。議案第9号、コイトスポーツ広場の指定管理者の指定。質問、指定管理料が減額となっている理由について伺う。回答、土曜日、日曜日の利用が多いことから、現行の月曜日に加え、グラウンドの養生整備日として、金曜日も休場日とすることにより、指定管理料が減額となっている。全会一致で可決すべきものと決定。 定。議案第13号補正予算、障害福祉サービス費、質問、令和7年度の利用件数を伺う。回答、全体で16,200 件を超え、前年度と比べ800件程度の増加を見込んでおり、近年は就労継続支援と共同生活援助の利用件数が増加している。賛成多数で可決すべきものと決定。議案第17号、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定。内容、子ども誰でも通園制度の実施に向け、新たに条例を制定しようとするもので、給付を受ける事業者のサービスの提供方法や事務手続きなど、確認基準を定めるもの。質問、本市での実施予定について伺う。回答、本年4月から瞳こども園で定員を9名として受け入れを開始する予定である。実際の利用状況やニーズを踏まえ、民間施設を含めた他の施設での受け入れについても引き続き検討していく。全会一致で可決すべきものと決定。議案第21号、重度心身障害者、障害児、福祉手当支給条例の改正。内容、手当の支給対象を20歳以上の重度心身障害者に改め、本市独自で実施していた月額5000円及び2000円の手当を廃止し、県の補助対象である月額8650円のみに改めるもの。質問、手当の支給状況と周知について伺う。回答、令和6年度の実績として月額5000円の手当は757名、月額2000円の手当は249名に支給している。ホームページのほか、様々な機会を捉えて周知に努めるとともに、対象者には個別に通知し、改正について丁寧な説明を行っていく。全会一致で可決すべきものと決定。議案第22号、精神障害者医療費給付条例の改正。内容、サービスの提供体制が充実してきていること等を踏まえ、給付対象を入院のみに改めるもの。質問、医療費の給付状況と県内の市町村の状況について伺う。回答、令和6年度の実績は入院にかかる女性については96名、通院にかかる女性については950名が利用している。また、現時点で県内において市町村独自の助成を行っているのは、本市を含め通院にかかる助成は5市、入院にかかる助成は20市町である。全会一致で可決すべきものと決定。建設経済常任委員会、下田健吾委員長、審査案件、議案第10号、議案第11号、議案第13号、議案第25号、議案第27号、議案第29号から議案第31号。議案第10号、君津市物産館の指定管理者の指定。質問、今後の施設の運営の方向性について伺う。回答、利用者アンケート等の内容を踏まえ、改善を行っていくこと、季節に応じた商品などの特売日を設けること、また、道の駅だけでなく、周辺施設とも連携し、地域一帯の集客の向上のための工夫をしていくと伺っている。意見、利用者からの意見を受け止めて改善していくことが、集客や売上の増加につながり、ひいては地域のためになるものと考えることから、利用者の声を広く集めるよう努力されたい。 全会一致で可決すべきものと決定。君津ふるさと物産館の写真があります。議案第13号補正予算、君津インターチェンジ周辺土地利用検討事業。質問、予算を減額する理由を伺う。回答、これまでの取り組みの中で地権者の理解、企業のニーズ、規制の解除等に関し一定の方向性が見えてきたことから、業務を市が直接行うことにしたことにより減額したもので、企業や開発事業者へのヒアリング、地元の対応、県との調整などを引き続き市で行い、取り組みが進む中で予算が必要となった際に予算措置を行っていく。市街地整備検討事業。質問、予算を減額する理由を伺う。回答、駅周辺等の活性化に関する取り組みについて無償で支援を受けられることとなり、予算を使用せずとも事業を進めることが可能となったためで、支援の内容は町づくりの検討や人材育成、アドバイザーの派遣などであり、具体的な取り組みについて現在協議を行っている。全会一致で可決すべきものと決定。議案第29号第2期機密地域広域廃棄物処理事業に係る変更契約の締結。内容、カズサ・アワ・クリーンシステムとの契約において、インフレスライド請求による建設工事費の増額に加え、契約の相手方が資金調達を行うための追加融資にかかる諸費用等の増額に対応するため、変更契約を締結しようとするもの。質問、増額内容の精査はどのように行っているか伺う。回答、富津市に設置されている広域廃棄物処理事業室に職員を派遣し、確認をしているほか、専門的な部分についてはアドバイザリー契約を結んでいる事業者でも確認を行っている。全会一致で可決すべきものと決定。議案第30号議案第31号指導路線の認定変更。内容、倉田町先の道路について千葉県による国道465号のバイパス整備が7年度末に完成見込みとなったことから、指導路線の認定及び変更をしようとするもの。質問、指導の認定変更を行う経緯について伺う。回答、今まで幹線道路であったものが地域の生活道路となり、道路管理が必要となるため、県との協議により県で補修を行った後に移管を受けるものである。質問、起点の変更により指導でなくなる道路の管理について伺う。回答、指導認定は廃止するものの、法定外道路として引き続き市で管理を行っていく。全会一致で可決すべきものと決定。以上、10ページ、11ページでした。